ですか、はい、一体全体
まあ、最近、ね、忘年会とかでこう中華を食べる機会も多いと思うんですけど、
はい、
はい、
おでんにご飯が合うかどうか論争ってあるじゃないですか。
待って、ごめん、ちょっと待って、うん、中華じゃなくない
和食で、はい、
和食で、はい、
それと同じようにあの中華で、はい、あの餃子あるじゃないですか、うん、
餃子、
うん、私は餃子をおかずに白米を食べるのがどうしてもあんまり得意じゃない。
中国人かなるほど、はい、餃子にご飯、あの 白米、白飯を一緒に食べるのはあるかどうか、う
ん、そんなに好きじゃない。
じゃあ逆に何と食べるの。
たこ焼き
粉々みたいな感
じじゃなく、いや餃子だったら餃子単体で食べるか、はい、チャーハンかラーメンならいいんですけど、うん、なんか
チャーハンと餃子なら許せるってこと。
許せる。
あ、それね、誰かいたよさっき聞いたら。大丈夫ですか。
私はそもそも、はい、あの夜ご飯に白米というかお米を食べないので、うん、その必然的にそのおでんにしても餃子にしても単品っていう、うん、その
また癖の強い意見が出てきましたよ
それは なんでですか。
いや、あんまりなんか、まあ、その、まあ、あまり夜すごい量は食べない、
うん、おでんに白米食えと言えば食えるんですけど、うん、あれはなんか日本酒だよね、
うん、ですね。
なんならあの汁でさ日本酒割りたいぐらいですよね。
いや、めっちゃわかります。そうなんですよ、うん、
で餃子とライスは、はい、それも餃子定食あるぐらいですから、多分町中華の人たちみんな敵に回すぐらいの考え方かなとは思いますが、確かに中国の人から見るとおかしいよねとは言われますよね。
そうなんですか。
だってあれさ、あの皮が、はいはいはい、要はラーメンの麺であったり、
そう、
他の、あの皮、要は小麦で炭水化物だから、あれで本当は肉と炭水化物で完結しているところに、うん、またそこに米乗っけてくるのかっていう、うん、問題にはなるのは分かるけど、はい、うん、そりゃ日本人からしたら、いやたこ焼きに米合わせるぐらいですからね。
それはいいと思います。
それはいい。それは嫌。
え、本当に俺まず結構できるよ、そういうの。
何があるんですか。
僕マックスなのは、はい、チャーハンおかずに白ご飯食べれます。
いけます、いけます。
嘘さ、おかしくないですか。
なのに餃子、
それだったら餃子ぐらい許せよっていう話になりますよね。
いや、なんかちょっと好みの基準がよく
わかんない
餃子はなんか嫌です。
どういうこと。
でもチャーハンと白米はいける。
いけます。
あ、謎。え、チャーハンおかずに白白米食えて餃子はおかずに米食えないは、それもわがままでしかないですね。
はい、
うん、
いや、出されたら食べます。でも、うん、なんか違うよなって思う
なんか違う、なんかを言ってくれないとわかんないおじさんはわかんないよ。なんかを言ってくれ、そのなんかを言ってくれないと納得できないよ。
いや、私もよくわかんないんですけど、うん、っていう話を今日大学でしたらみんなから突っ込まれたんで、
あ、
ちょっと今日
そうですね、
大人の皆さんのご意見を、うん、
ここでも喧嘩突っ込まれる、
うん、今の出てきた組み合わせの中で一番まだ受け入れやすい方だよね、うん、美味しいよね。
美味しい、美味しい、美味しい。
ワンバンさせて、
はい、
米と一緒に食べるのは、はい、やってみてください。
やってみます、はい、さあ、というわけで、うん、ナイスクサテライトではリクエストメッセージを募集しております。宛先はメールアドレス info@885fm.jp info@885fm.jp までメールどんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきますこの番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りします。
その原稿、誤字脱字のチェックだけで大丈夫？ナイスクの AI ツールなら事実の確認までカバー。校閲、ファクトチェックを自動化。あなたの業務負担をぐーんと軽く。お問い合わせは、ナイスク で検索。
本屋に行かないと。
本屋に行かないとのお時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントなどを紹介しています。今日のゲストは書籍僕は不眠症眠れる夜を迎えるまでの20年を編集されました合同出版の上村ふきさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、年の瀬のお忙しい中ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、ではまず早速なんですが合同出版さんってどんな会社さんですか？
はいはい、東京の小金井に本社がある出版社で、はい、一応知り考え行動するために役立つ本を刊行するということで出版活動しています。
はいはい、小金井って結構遠いです。
ここからはね、
ここから
珍しいですよね。なんか出版社って市ヶ谷とか神保町とかさ、あの辺の本の町界隈にありそうですけど、はい、確かでも神保町にもうオフィスありま、
はい、元々ありましたよね。もともとありますし今ももちろんあります。
じゃあ分社というか分かれた
んですね。はい、2つ。そうですね、サテライトオフィスという形で神保町にもありますのでぜひいらしてください。
前からいらっしゃったんですか？その神保町だけしかなかった。
はい、そうですね。
どうですか、2つに分かれて。
あ、でも多分はい、通勤、はい、住んでるところがみんな違うので、はい、お互いそれぞれ通いやすいところから通えて、それはすごく良くなったんじゃないかなと思います。あ、
そういう感じだ。どっちに行ってもいいみたいな感じなんだ。はい、あ、それは便利ですね。すごい社員さん思いな出版社さんですね。
はい、ありがとうございます。ちなみにこうさっき、はい、まあ、三本柱みたいなのをおっしゃってましたが、はい、具体的にどういう出版ジャンルを出されてますか？う
んうん、1つ、2つですね、はい、一応大きくありまして、1つが子どもの生活学習に関する本と、はい、あとまあ教材、はい、でもう1つが人権とか平和に関する本を作っています。
合同出版さん実は前、はい、キバスタジオかなんかの時にもご出演いただいたことがあったんですよね。はい、そうですね、
アンガーマネジメントの本をご紹介させていただきました。
ってなると、はい、人権教育、
アンガーマネジメントは、まあ、教育で、まあ、教育になる。僕の印象はやっぱり、はいはい、人権とか、はいはいはい、世界平和とか、はいはいはい、そういうすごく大事な
、はい、
人間のすごい大事な部分のジャンルが強いなという印象がありますね。なんかこう貧困国の子供がこう、はい、労働搾取されてるとか、はいはいはい、もう戦争がずっとある国の中の子供がどう、うん、どういうふうに、まあ、辛い生活しているかとか、あとはもう若くして結婚を望んでないのに女の子がさせられちゃう
話、
はいはい、
よくご存知。
もうなんか これ児童に読ませたら重くないかって思うぐらい結構大事だけど、
そうですね、すごい辛いテーマですけども、本当メインは、はい、初学者というか中学生高校生にこそ読んでもらいたいみたいな、うん、こう頭がまだ柔らかいというか、はい、にまあ、きっかけ知るきっかけとして、はい、そういうところで届けられるといいなと思って、うん、若い方向けターゲットにしていますね。
ありがとうございます。ね、こうなんですかね、もともとこうなんか社会系の運動とかされてた方とかが、うん、著者の先生もやっぱ多いんですか？
そうだと思う。特にその NGO のでの活動してる方とか、はい、研究者とか、うん、まあ、フィールド持って、うん、現地に入られて現地の方、うん、直接、うん、コミュニケーションを取ってる方とかが、うん、著者の方に多いので、うん、そこら辺は研究者っぽい感じの研究所じゃなくて、うん、はい、よりこうなんていうかな、自分事として考えてもらえるような、はい、作りにはなってるかなと思います。
うん、ありがとうございます。では続きまして、はい、今2つのジャンル この教育系と人権と平和系っていう2つの日本柱、
はい、
日本柱と2つ一緒ですね日本柱でこう作られてるっておっしゃってたんですけど、上永さんはなんか どっちがこう中心とかっていうのはあるんですか？
私は全然なくて、うん、全然なくてってことでもないんですけど、はい、うん、あのその時こう、はい、必要なテーマとか、うんうんうん、今こういうことをあの、はい、知ってほしいなとか、うん、考えてほしいなっていうテーマがあれば、はい、それがどういうジャンルであっても、はい、あの、うん、本として作りたいなというのは思っているので、はい、まあ、半々くらいかな。他のスタッフとかもそうだと思うんですけど、特にこれを専門にやるっていうことではなく、うん、やっぱり今必要なトピックスとか、うん、これから来るであろうとか、はい、あの若い子に今、うん、届けたいっていうのを選んで作るという感じですね、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。もしよろしければ結構何冊かお持ちいただいているので、うん、はい、新刊とかこれまで、はいはい、上村さんが手掛けた本をご紹介いただけますか？
う
ん
う
ん、
はい、ちょっとちょうど2日前に発売になった本をちょっとここぞとばかりに持ってきたんですけども、はいはい、タイトルが音形場面で身につく日本語ワークという本で、はい、本というかなワークなんですけど、はい、ターゲットとしては外国にルーツがある子、
はい、
日本で生活してなくて小学校から、日本の学校に通うとか、はいはいはい、そういった子供に向けて特に、日本語は、うん、あの種類っていうか、はい、言葉ひらがなと、うん、まあ、カタカナと、はい、あと漢字とやっていかなきゃいけないので、はい、特にそのひらがなカタカナの部分で、うん、楽しく身につけてもらえるようなワークを作りました。
こうなんか具体的にちょっと中身を見せて。
そうですね、なんかすごいワークっぽくなくって、はい、クイズ感覚で解いてもらえるように、はい、あの例えば1本、線を足してひらがなを完成させるとか、は
いはいはい、
あのそうですね、そういったものをメインにあんまりこう日本語嫌いにならないでほしいなっていうのがあって、うん、できるだけ楽しくあの、うん、大人と一緒でも構いませんし、うん、あのお友達と一緒にやっても楽しく取り組めるかなというふうに思っています。
うん、ありがとうございます。
日本語がね母国語じゃない、うん、あの小学生とか幼児の子をターゲットにした本珍しいですよ ね、
なんかあんまり実はその日本当に日本語を、うん、あの勉強する、
うん、
ってことはあると思うんですけど、うん、ひらがなとカタカナのところから、うん、なんか形をやっぱり覚えるのが、うん、ひらがなとカタカナだけでもあれだし、うん、そのイとリみたいな、
うん、はい、
ちょっと私たちでもなんか書き方によってはちょっとどっちとも読めるとか、うん、そういうことがあると思うんですけど、うん、それが多分よりあの、うん、海外で生活してた子からすると、うんうん、ちょっと何が何だかになってしまうので、うんうん、そういうところから、はい、あの、うん、やってもらえるといいかなというふうに思ってます、う
ん、ね、あとは、ね、文化の違いで困っていること
か、そうですね、あのやっぱ日本特有のなんかその空気を読むとか、
はい、
うん、あとその礼儀とか、うん、いろんな作法とかがあると思うんですけど、うん、それをまあ日本ではやらないよとか、うん、まあ、海外でももしかしたらそうかもしれないんですけど、うん、そういう社会生活をする上でのスキルみたいなものも、うん、あの一緒に日本語と一緒にあの、うん、日本を知るみたいな、はい、日本語を知る、うん、日本を知るという形で、うんうん、あの身につけていってもらえるといいかなと、
うん、はい、このだからただひらがなを書くだけじゃなくて、うん、
はい、
例えばページによってはどうしてだと思うっていうテーマで、
はい、
あの文章をひらがなで書く、
はいはいはい、
そこ見ると大きな声で騒ぎながら歩いてはいけません、どうしてだと思うって書いてある、確かになと、
うん、
なんかどうしてって思うじゃないですか、うん、日本人ってそうなんか他の人がうるさく歩いてると、うん、結構腹立てますよね。
そうですね、
でも、うん、結構さ他の国の人ってものすごい大きい声で喋ってても、うん、
はい、
うるすあんまり他の人のこと気にしないんだと思うんですよ、うん、だから多分日本来た時戸惑いますよね、うん、言われてみると、うん、そういうことをなんかひらがなと一緒にちょっと勉強できるような仕掛けになってて、はい、ああなるほどなって今思いました。 え、そう嫌じゃないですか、あの電車の中で携帯とかバンバン、あとなんか飛行機乗ってたりするとさ、はい、YouTube みたいなのを、はいはいはい、耳イヤホン使わずに平気で聞いてたりするじゃないですか。
そうびっくりするんですよね。
そうだからそれこちらはうるさいなって思ってるけど、向こうからしたらね、当たり前で、うん、多分日本に来たちっちゃい子たちは戸惑いますよね、うん、そういうことまで学べる本になってるんですね、うん
うんうん、ありがとうございます。そしてもう一冊、はい、絵本ですかね、お持ちいただきまして、ね、こちらも上村さんが手掛けられたんですよね、
はい、多様性って何という
ちょっとさっきの
子ども向けの本なんですけども、はい、多様性って言葉自体は多分、ちょっと難しい、うん、多様性を説明してくださいと言われると、はい、何から説明したらいいのかなっていうので、うん、役立つかなと思って作った本で、はい、まあ、みんな同じ服着て同じことしてたらつまらないよねということで、うん、服装であったりとか、まあ、男の子がいたり女の子がいたり、うん、体も違うし、うん、まあ、あと脳も、うん、違うと、
特性みたいな感じ
でね、特性がそれぞれあると、うん、あと家族も違うし、はい、お祝い事お祭り事とかも世界によって違うし、うん、まあ、いろいろ違うことがあって、うん、それはどれも素晴らしいことなので、うんうん、まあ、まだ多分すごく世界が狭いというか、まだ子供にとってはあれなんですけど、うん、はい、どんなこといろんなことがあるので、うん、はい、そういうのを知ってもらうきっかけになったらいいなと思って作りました。
多様性、これあれなんですね、高浜先生なんですね。
そうですね、監修をしていただきました、う
ん、花丸学習塾
の花丸学習塾、
世界に羽ばたく君に知っておいてほしい、うん、多様性のことということで、
うん、そうですね、さっきのなんか道広がって大きな声で歩いてても、はいはいはい、常識ないなって決めつけないっていうことですよね、うん、
はい、
うん、楽しく、あ、こうやってみんなで帰って歩いていいな、うん、みたいに思うとか、
はい、ですね、ありがとうございます、うん、そして今多様性っていう言葉が出たんですけど、うん、まあ、今回ご紹介させていただく本も、うん、まあ、なんか多様性の一つなんじゃないかなということもちょっと若干考えられたりしなかったり、そう、不眠症ですね。まあ、改めてタイトル読ませていただきますと、僕は不眠症を眠れる夜を迎えるまでの20年
長い、
はい、なんですけど、うん、まあ、不眠症というか、まあ、眠る時間って皆さんね、うん、バラバラじゃないですか、うん、ね、最近夜型の人間もいるし、
うん、
朝めっちゃ早い人もいるしみたいな、うん、まあ、なんかそういうのも、まあ、その受け入れるっていうのも大事なのかなと思いつつ、この本、まあ、ご紹介させていただきたくて、ね、はい、
不眠症ってね、なんか朝を遅刻しがちの人たちだから、うん、若干ダメ人間って言ったり貼られがちですよね、
はい、
でそういう人も、
うん、
でもこれは別に怠け者なんじゃなくて、うん、そういう体質なんだって受け入れる点では多様性をこう提案してるところがありますね、
はい、
なるほど、
はい、というわけでこちらの本出版されたきっかけっていうのはそもそも何だったんですか？
はい、ですね、ちょうどもう結構前2017年くらいなんですけど、はい、ウェブサイトで、この著者、はい、原作を書いてくださった土井さんのインタビューの記事を読みまして、はい、で、まあ、とにかく幼い時から眠れない、うん、幼稚園生の時からもう眠れない、
はい、
お兄さんたちは寝てるのに自分だけが眠りつけないっていうところの始まりから、まあ、学生時代、小学校、中学校、高校生はやっぱ朝起きて学校に行く、うん、ここをとにかくクリアしないといけないところだと思うんですけど、うん、ここでやっぱり不眠の問題がすごく深刻になって、うん、結局やっぱり高校を、まあ、辞めてしまって、ただ、ご家族の支えとかその周囲のサポートがあったので、うん、あって、かつそのご自身が、まあ、病気に向き合うという決意をされるんですけども、うん、それによって、まあ、克服というかな、うん、一応20年、はい、20年で終わったと言ったらあれですけども、うん、克服できたということで、うん、で特にその10代の、まあ、多感な時期で、うん、将来とか、うん、やっぱこれから進路どうするかっていう一番そういう時期に、うん、まあ、学校辞めて、うん、でかつ 病気に向き合おうという決断をされるっていうのはすごく、大きなことだなと思っていて、ちょっと詳しくお話をお伺いしたいなと思って、あのお話を聞いたのがきっかけです。
この土井著者になりますかね、
著者、はい、
土井隆人さん、
はい、
この方が20年苦しんだ
幼稚園から
ですよ、すごいですよね、うん、でもその、まあ、結構苦しんで学校も行けなくてっていうのも、まあ、すごい本ご本人的にはすごい苦しかっただろうなと思うんですけど、でもその決断というか潔さもすごいですよね。その、うん、高校を辞めるって決断して大検取って行こうとか、
まあ、でももう10年近く悩んだわけです
ね。もうすでに、まあ、確かにその時点では10年悩んではいるんですけど、うん、はい、
ただね、なんか社会と離れられたような選択ですもんね、
う
ん、
そうなんですよ、そう、うん、それを
確かに、
しかも一番楽しい時じゃないですか、うん、高校とかって、うん、
まあね、でもね、うん、三大欲求の一つですからね、
確かに、うん、
これできないとちょっと大変ですよね、うん、
はあ、ですね、はい、っていうのを、
はい、
まあ、か
え学校を辞めて、まあ、どうするん、
まあ、で自分で
勉強、まあでもね、起きてられるんだからね、逆から言えばね、相当勉強できちゃいますから、うん、スタサプあるしね、
今時だったらね、はい、
寝れないその8時間とか全部スタサプに当てたら、
めちゃめちゃ
結構、ね、偏差値上がっちゃいます ね、
はい、ですね、そうなんですよ、うん、というわけで、まあ、その土井隆人さんの、はい、ご経験、
う
ん、
そうですね、あの体験をそのまま、うん、あの漫画にして、うん、読んでもらえるようにしました、
うん、ありがとうございます。ちなみに上村さんもなんか不眠症というか、不眠症とまではいかないかもしれないけど、うん、眠れないんだよなみたいなご経験とかはあるんですか？
全然眠れないタイプの方だと
思います。あ、そうなんですね。
全然遅いし、はい、多分なんか体はすごく疲れてるのに、頭が多分冴えて、
はいはいはい、
眠りに入れないみたいな感覚はすごい、著者と一緒かどうかあれですけど、うん、なので、あの本を作っている時に先になんていうかな、うん、この体験と克服した、はい、例えば、なんかよく一般的に言われるのは、はい、布団に入ってれば眠れるよとか、うん、あのヘトヘトになるまで日中、はい、あの体を動かす、うん、太陽の光を浴びて、うん、体を動かせば眠れるっていうことが、うん、実は、不眠とかその眠れない方にとっては、逆効果、
そうなんですか。
そうだということを私も、あの解説の先生の原稿と土井さんのその克服の体験のところで、あ、そうなの、
ね、っていうのがメラトニンをいっぱい作って生活のリズムを整えれば、
まあ、眠れ、あと布団に入ってその目を閉じてとりあえず横になってれば眠れるとかっていうのは、はい、う
ん
う
ん、逆効果なん
ですか。眠れない人からするとまず眠くなるまで布団に入らない、ベッドに入らない、
はい、
起きてる、
はい、
で眠くなったら入るっていう風に、うん、寝る場所っていう風に、
はいはいはい、
ベッドは寝る場所っていう風にしないと、はいはい、眠れないところっていう風に脳が覚えたままずっといると、うん、ずっと眠れないっていう、
はいはいはい、
あ、私もあ、じゃあそうなんだと思って、
ベッドが眠れない場所という条件付けをされていっちゃうんですか。
だから眠くなるまでは、はい、多分ちょっと不安なんですけど、最初実はやってるうち、うん、なんかいいのかなこれ、はい、みたいな、とりあえずはあのベッドに入っておいた方がいいのかなとかって、うん、割と思ってたなっていうのがあって、はい、あ、でもそれはよろしくない、
よろしくない、
あまりよろしくなかった行動なんだなっていうのがあって、
はいはい、
ちょっとあの本が出るより先にこう情報を得られたのは良かったな
と。あ、そうか、じゃあ眠くなる直前でふっと入るようにしないといけないですね、う
ん
う
ん
う
ん、なんか多分12時になった1時になったから布団に入らなきゃとかって、はい、うん、割と皆さんあの時間で行動されてると思うんですけど、はい、うんうん、眠れない人にとってあんまり関係ない感じなのが眠れないので、やっぱりあの、あ、そうなんだなっていう、
あ、
で、あの、うん、あ、間違ってたとか、うん、あと人にちょっと言っちゃう、うんうん、アドバイスじゃないですけど、はいはいはい、こうしてればいいよみたいな、いいんじゃないみたいなのがあるんですけど、うん、あ、よろしく
ない、よろしくない
逆効果になっちゃう、うん、だなっていうのを知れたの
も、
なるほど
ね、
なるほど、
不眠症の人がこう、うん、なんとか寝ようってしてるのとちょっと違いますね、
うん、そうですね、
もうちょっとこう 気持ちがまず楽になる感じがしますね、うんうんうん、そう寝たい時にようやくベッドに入ればいいとか、うんうんうん、なるほど。
あと他になんかおそうなんだとか結構こう本作りながら感動されたじゃないですけど驚かれたポイントとかなんかありました？
そうしたことちょっと制作の方なんですけど、
はいはい、
うん、最初に文字土井さんの方にこれまでの、うん、人生の不倫、はいはい、についてを文章で、うん、書いていただいて細かく、うん、であと当時 そのご家族のお写真であったりとか、はい、当時、ガラケーだったのかスマホだったのかとか、うん、いろんなことちょっとお伺いして、はい、写真で資料いただいてそれと漫画家さんに、読んでいただいて、はい、漫画に起こしていただいたんですけど、なんでせ文字しか情報がないので、うん、はい、どういう風に絵に起こ、うんうん、あ起こってくるっていうかその、はい、出来上がってくるのかっていうのが正直未知数だったんですけど、はい、うん、実際上がってきたの見て、うん、なんかやっぱ漫画家さんってすごいんだなっていうか、うん、文字だけで、
う
ん、
そうですよね、すごい、
表情とか、
はいはいはい、
あんまりちょっと重くなりすぎない感じで描いていただきたいっていうことはリクエストしたんですが、うんうんうん、やっぱり特にちょっと社会人だってアルコール、
うん、
まあ、お酒飲んでて、うんうん、寝るっていうあんま良くないやつなんですけど、うんうん、そういうシーンとかもちょっとなんか、うん、重いと言いますか、うんうん、
はいはい、
ちょっと暗くなったりっていうのがあるかなと思ってたんですけど、うん、手軽に読める感じに仕上がりになってよかったなと、
うんうんうんうん、ありがとうございます。まあね、うん、そんな感じでこうすごいライトに不眠症、うんうん、というか悩む方っていうのも、
そうですね、不眠症という言葉にすごくネガティブな印象はありますけど、このすごい、この漫画のねタッチがすごい優しくてすごい気楽に読めるなっていうのはありますね、はい、
ありますね、
この可愛いですよね、はい、キャラクターが、
そうなんですよ、すごいね魅力的なので、うん、ぜひね皆さんに読んでいただきたいなと思います、うん、ではすいません、ちょっと最後にですね、はい、この本を通して読者の皆さん、リスナーの皆さんに感じてもらいたいことをぜひお伝えいただけますか。
感じてもらいたいこと、はい、そうですね、うん、あんまり睡眠で習うこと、うん、学校とかで習うことはないかなと思うので、全編漫画などで手軽に読めるかなと思うので、はい、まずはちょっと多分知ることが、うん、初めの一歩といいますか、うんうん、当事者の方にとっても、うん、ご家族とかサポートする側にとっても大事だと思うので、はい、ぜひ、はい、うん、軽い気持ちで読んでもらえたら嬉しいなと思います、
はい、うん、ありがとうございます。きっとね不眠眠れないって悩んでる方は多いと思うので、うん、ぜひねこの書籍手に取って読んでみていただけたらと思います。今夜は楽しいお話をありがとうございました。本日は書籍僕は不眠症眠れる夜を迎えるまでの20年を編集されました合同出版の上村ふきさんにお越しいただきました。またぜひご出演ください。今夜の相手はエリーと
カナミンと
松尾リオでした。
それでは皆様良いお年をお迎えください。ナイスクサテライト、この後後半は地球から銀河系まで元気にする学生のナイスク学園をお楽しみください。
その原稿誤字脱字のチェックだけで大丈夫？ナイスクの AI ツールなら事実の確認までカバー。校閲・ファクトチェックを自動化。あなたの業務負担をぐーんと軽く。お問い合わせはナイスクで検索。
18時35分、本日もナイスク学園のお時間がやってまいりました。レインボータウン FM 豊洲スタジオから生放送、今夜のナイスク学園パーソナリティは学園の特ダネを私にお任せ、新聞部部長の春尾と、
今日もあなたのお耳の恋人アナウンス部部長のカナミンと、
ボケとツッコミは8対2お笑い研究会会長のサクッピーです。
このコーナーはナイスク学園の部長や委員長が中心となって行う代表委員会に、さまざまな場で活躍する巷で噂の学生さんを転校生としてお呼びしお送りしていきます。はい、ということで、先々週ですね、
はい、
引き続きちょっと告知をなるべく短めで、させていただきます。私が制作チームの代表を務めているときめけメロンパンなんですけれども、はい、ついにスマホモバイルでプレイすることができるようになりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。はい、ノベルゲームコレクションというノベルゲームがたくさんこう、はい、集められているサイトがあるんですけれども、うん、はい、そこにアクセスしていただけると、
はい、
そこからときめけびっくりメロンパンで、パンだけカタカナで、それがひらがなで、
ひらがなで、
はい、検索していただけると、はい、もうブラウザ版でね、あのダウンロードせずに使えますので、なるほど、はい、魅力的な、はい、キャラクターがたくさんいて、
はい、
まあ、簡単に遊べますので、
お
ぜひ皆さんプレイしてみてください。
ちなみに無料ですか？
はい、そうなんです、無料で、もう今すぐにでも皆さんスマホでね、はい、できちゃうので、ぜひノベルゲームコレクションからときめけメロンパンで検索してみてください。
はい、やってみたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ナイスク学園では1回1回の代表委員会がより濃密なものとなるよう、リスナーである生徒の皆さんからメッセージを募集しています。宛先は info@885fm.jp、 info@885fm.jp です。 YouTube ライブ配信もしておりますので、レインボータウン FM で検索してみてください。お便りコメントお待ちしております。
学園公式 Twitter のアカウント名は @naisg_student、 ナイスクアンダーバースチューデントです。フォローよろしくお願いします。
さあ、では本日お越しくださった転校生をご紹介します。青空図書園の佐々木様と船越様です。お願いいたします。
お願いします。
はい、お二人はですね、先週お越しくださった上野クラブの皆さんと同じく学生団体折り紙というところで、西千葉を拠点に活動していらっしゃるそうですが、具体的にどういった活動をしているのかお教えいただけますか。
はい、私たちは西千葉で青空図書園という活動をしていて、
はい、
本で人と人、街をつなぐっていうのをモットーに、実際公園みたいな場所で本並べて対面のイベント作ったり、西千葉のお店の方から本紹介していただいて、それを皆さんにインスタグラムだったりイベントで紹介するっていうのをやってます。
おお、すっごい素敵ですね。
いや素敵ですよ、うん、地域をね結んだり、あと人を結んだりっていうきっかけとしての本っていうことで、うん、じゃあ具体的に、まあ、お店の方からね紹介していただいたりだとか、自分たちでこう並べる本があると思うんですけれども、その中で印象に残った本とかってありますか。
そうですね、はい、僕はこれは西芝のお店で見つけた本で、はい、自分で店主の方がおすすめしてくれて買った本なんですけど、はいはい、それを今青空図書園に置いていて、絵本なんですけど、
はい、
僕の猫ちゃんっていうタイトルで、すごい可愛らしい印象の絵本なんですけど、
僕の猫ちゃん、
猫ちゃん、
はい、すごい本当に子供向けの絵本なんですけど、大人もすごい読んでジーンとするようなお話で、なんかあらすじちょっと説明させていただくと、
はいはい、
なんか自分の容姿の醜さにちょっとコンプレックスを感じていた飼い猫の子がいるんですけど、でもなんかだからその自分はもっと綺麗に生まれ変わりたいんだっていう風に願っていたら、実際にその願いが叶って白い美しい猫に変身したんですけど、でもその飼い主の男の子は元の姿の猫が好きだったんだっていう風に言ってくれて、なんかありのままの自分を好きでいてくれる人がきっといるんだよっていう熱いメッセージにジンときました。
すごい刺さりますね、心に。
刺さります、はい、いやでも確かになんか、まあ、よくね化粧とかをしない、例えば、まあ、すっぴんとかの姿で、うんうんうん、いやこれ誰にも見せられねえわって思うじゃないですか。だからね、化粧とかし始めたりする大学生とかにすごい響きそうだと、うん、思いますよね。
確かに、はい、時々に化粧濃くなりすぎて自分の顔わかんなくなります。
誰ですかこの人みたいな。
なりますよね。
確かに。では佐々木様の方はいかがですか。
はい、はい、私は青空図書園の本ではちょっとないんですけど、
はいはい、
それも西千葉の一箱一オーナー制みたいな本屋さんで見つけた本で、今日もちょうど持ってきてるんですけど、毎日読みたい365日の広告コピーっていう本が、あ、いいですか。これがすごい
おすすめで、可愛らしい表紙ですね。
そうなんですよ、これそうなんです。365日1日1ページずつ、はい、広告の文章のコピーってあれじゃないですか。それが載ってて、
はいはいはい、
すごいたった本当に1日1行とかなんですけど、うん
はい、
すごい笑える日があったり感動する日があったりとか、すごい毎日読んで刺さってます。
ちなみに今日の日付のもすっごく素敵でした。最近見させてもらったんですよ。
そうなんですよ。
読んでいただいてもいいですか、今日の日付の。
今日の日付のは、
はい、
どこだっけな、ちょっと
22日、
ちょっと長いので、題名が冬の女の子は感動屋さんっていうタイトルで始まるコピーが。
そうですよね。
何か実感するところがありますか。
可愛くないですか。
確かに確かに、なんか そうですね、特にあの私今日カナミンの白いセーターが個人的に、うん、気に入ってます。可愛いなって
なんです。こんな感じで365日分載ってるのでぜひ。
なるほど。あ、じゃあその広告のキャッチコピーが1111にして、
はい、あ、そうです、そうです。
あ、なるほど、面白そう、うん、気になりますね。で、まあ、2人にね、おすすめの本を教えていただいたんですけれども、野外のねイベントで本を並べるときにどういったチョイスで本を並べていらっしゃるんですか？
あ、そうですね、だから特になんか決まった配置とかはないんですけど、うん、はいはい、例えば今月は絵本特集にしようとか、そういう風にテーマを決めてちょっと本をジャンルごとに分けてみたりだとか、
はいはい、
あとは本が好きなメンバーいっぱいいるので、なんか自分の好きな本をちょっと見やすいところに勝手に置いてみたりだとか、なんかそこは自由にやっていますね。
はいはいはい。あ、じゃあ基本的には自分のそれぞれの好きなチョイスで選ぶっていう感じ、う
ん、はい。
あ、お二人の、ね、好きなジャンルはどういったジャンルになりますか？
なんだろうな、でも私はもう特にこれっていうのはなくて、
はいはい、
図書館とかに行ってこう背表紙見てどれが面白そうかなっていう偶然の出会いみたいなのを探しに行くっていうのが好きで、
は
い
は
い、
あ、
これみたいな感じないので、ぜひおすすめあったらっていう、
はいはいはい、あ、じゃあ船越様はどうですか？
僕はさっきおすすめの本でも言ったんですけど、やっぱ絵本ですかね。
はいはいはい。
絵本はその表紙もすごい色鮮やかで、うん、なんか置いててすごい、うん、すごい綺麗に並べられますし、
はい、
あとは絵本はあのすぐもう1分ぐらいで読めるものも多いので、うん、
確かに、
あのちょっとあのたまたま通りかかった人もちょっと手に取りやすいかなと思うので、うん、ちょっと絵本見えやすいところに置いたりしています。
あ、なるほど。
絵本ってどの世代にも愛されますからね。
そうですよね、うん、なんかでもね、文字が苦手だよっていう人でもね、うん、読めますし、確かに。ちなみにね、あのカナミンは何かこうどういった風に本を選んでるとかありますか？ちょっと気になります、個人的に。
私はでもさっき出会いで読むっておっしゃってましたけど、私、うん、あのブックオフとかの古本を見るのが好きで、なんかこう100円コーナーとかあるじゃないですか、うん、私結構あのケチなんで、こう別にこれを読みたいって思った本じゃなければ古本を漁るタイプなんですけど、そうですね、この間読んで面白かったのは、平野啓一郎さん、芥川賞を、受賞された作家さんですけど、はい、その方が文人っていう考え方を持ってて、私とは何かっていうタイトルの本なんですけど、はい、人は例えば友達の前にいる時と、うん、家にいる時と恋人の前にいる時と、うんうん、また別の友達の前にいる時、それぞれ違う文人、違う顔を持ってる。
文人ってどうやって書くんですか？
分ける人。
あ、分割から文じゃなくて、
じゃないです、ごめんなさい、
分割の文ってことですね。
はい、そうなんですよ。
はいはいはいはい、はい、
じゃあ本当の自分って誰なのっていう話を読んだのが結構面白かったですね。
すごい深いお話ですね。
小説じゃないんですけど、そういうこう実用系の本を読むのが好きです。
古本屋はよく行かれますか？
古本屋、私は割とこの青空と千円の活動をするようになってから、いろんなところにお散歩してる時とか目につくようになって、すごい入りますね。夏とかも初めて神保町に行ってみたりとか。
神保町、神保町、本の、ね、町で、 あとカレー食べました。
カレー食べました。
あれですよね、本を片手にカレーを食べるですよね。
そうなん
ね、違うかも。
なんか本にカレーつきそうですけど。
確かに。
あ、じゃあ船越さんはどういったところから本を手に入れてますか？
そうですね、僕は結構、あ、でも古本屋さんも行きますね。その大学のすぐ近くにあったりして、
はいはいはい、
そこは結構あのいい意味で偏った本が置いてあったりしてて、はいはいはい、ジャンルがその店主さんが好きな本とか、それが昔読んでた本と か、
はい、
なんかそういうものをちょっとお話聞きながら、あ、じゃあちょっとこれ自分も読んでみようかなっていう風に選ぶ時間が好きですね。
あ、なるほど。あ、 じゃあ大学の近くに結構古本屋とかがあったりするんですか？
そうですね、はい。
なるほど、
文化的な街に通ってらっしゃる。
はいはい。あ、そうで、あのお二人がその千葉大にね、あの通われていらっしゃるっていうことなんですけれども、その西千葉を拠点にしてるっていうのは、そういう大学とかの兼ね合いがあってですか？
そうですね、なんか私たちは西千葉に住んではないんですけど、
はい、
なんかせっかく大学通うんだったら、そういう地域のことをもっと知りたいなっていうのと、
うんうんうん、
でまたせっかくならなんか大学他にもいっぱいあったり、高校とか小中学校も結構あるので、そういう人たちにも町の魅力知ってもらいたいなとか、いろんな要素があって西千葉で。
活動は西千葉だけですか？
そうですね、基本は西千葉で活動しているんですけど、
はいはい、
たまに外部のイベントに出展させていただいたりだとか、
はい、
出張形式でちょっと遠くに行ったりとかもたまにしています。
え、どんな、ね、イベント参加したのか気になります。
すぐ近くに百貨店があるんですけど、一駅離れたぐらい、
はい、
そこのなんかイベントに、
うん、
あの本を置くだけじゃなくて、ちょっと子どもたちも楽しめるような、
うん、
ゲームを考えたりだとかで、すごい交流の場として、はい、あのイベントを考えたりもしています。
へー、あー、じゃあそういうイベントにもこう出展して、人と人がこうつながるようにするっていう、うん、その街をつなげるっていう点では、何かこうつながったなって実感した出来事はありますか？
うん、街をつなげるって意味でやってることが、はい、西千葉本の呪術つなぎっていうことをやってて、
はい、
本の呪術つなぎ、
呪術つなぎちょっと言いにくいんですけど、はい、あの西千葉のお店の方から本を紹介してもらって、なんかこういうところがおすすめですとかっていうコメントと一緒に、あのインスタグラムとかイベントで紹介することで、まあ、地域の人とかにその本もそうだし、お店もそうなんですけど、本を通してそのお店の方の魅力を知ってもらうみたいなことをやってて、それで実際来店だったり対話が生まれるきっかけになったらいいなっていうのをやってるので、それがまだ少しずつですけど、街のつながりみたいなのを生み出していけてるかなっていうふうに思います。
すごく温かい活動ですね。
ですね。では具体的にどんなお店に本を紹介していただいたんですか？
あ、そうですね、本当にいろんなお店の方に協力していただいていて、
はい、
飲食店だとか、
はいはい、
あとはそのカフェだとかパン屋さんだとか、うん、なんかいろんなお店の方に次のお店を紹介してもらうので、うん、なんかお店同士のつながりもちょっと垣間見えたりして、
そ
こが面白い部分ですね。うん、
あ、確かに、
はい、
なんか街がつながってるなって感じますね。ありがとうございます。あ、それではそろそろね、お別れの下校時間になるんですけれども、最後にお二人に、それぞれね、まあお時間もありますので、一言二言ずつ感想だったり言い残したことを、おっしゃっていただければなと思います。ではまず佐々木さんからお願いいたします。
はい、すごい緊張してたんですけど、
はい、
温かく聞いてくださってすごい嬉しいのと、あと改めて自分たちの活動にもう初心に帰るじゃないですけど、
はい、
考えるきっかけになったのですごく良かったです。ありがとうございました。
ありがとうございます。
お願いします。
はい。僕もすごいこのつながりの輪をちょっとずつ広げられたらいいなと思っているので、うん、このお話を聞いてもし興味持ってもらえたら、うん、ぜひ西千葉に遊びに来てほしいなって思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、青空図書園の情報はどこから皆さん入手すればよろしいでしょうか？
青空図書園はインスタグラムをやってるので、
はい、
そこで青空図書園で調べていただいて、そこのインスタグラムでイベントの情報とかを見ていただければなと思います。
はい、あ、で冬は活動はしないんでしたっけ？
そうですね、冬はちょっと屋外のイベント寒いのでイベントはお休みして、
はい、
たまにインスタで何か載せるかもしれないので、はい、お楽しみにっていう感じで。
じゃあインスタ用チェック
です、ね、はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、それでは本日の転校生は
青空図書園から佐々木様と船越様でした。ありがとうございました。
ありがとうござい
ました。
今夜のお相手は春男と
かなみんと
さくっぴーでした。
良い週末をお過ごしください。ナイスサテライトはまた来週同じ時間の金曜18時スタートです。この後もレインボータウン FM でお楽しみください。
ナイスクサテライト、この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしました。
これからの未来や希望の明かりを灯していく、どんな困難も乗り越えられる勇気